Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは文化人類学者で東京工業大学教授の上田紀之さん。著書人生の逃げ場、会社だけの生活に行き詰まっている人へを踏まえつつ、逃げ場とは何か、そして一度きりの人生をいかに生きるかについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
上田紀之、文化人類学者、東京工業大学リベラルアーツセンター教授。1958年東京都生まれ。東京大学大学院博士課程修了。86年よりスリランカで悪魔払いのフィールドワークを行い、その後癒しの観点を最も早くから提示して注目される。生きる意味、慈悲の怒りなど著書多数。最新刊は朝日新書、人生の逃げ場、会社だけの生活に行き詰まっている人へ。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは文化人類学者で東京工業大学教授の上田紀之さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
著書人生の逃げ場、会社だけの生活に行き詰まっている人へ、こちらが朝日新書から出版となっています。サブタイトルが会社だけの生活に行き詰まってる人へ。行き詰まってる人が多い、
ちょっと多くなってきましたよね。
多い、
まあだから会社だけの生活をやってる人は昔からいたんだけれども、
はい、
会社だけの生活をやっていてなおかつ行き詰まってる人が多いということですね。昔からだって都会に生きてる人は相当会社一辺倒の暮らしをしてた。それこそ朝会社に行って、
はい、
で終わってからも仲間と飲みに行って、
うんうん、
あと会社の運動会とかやっちゃったりとかね、
はいはいはい、
あと会社の保養所とかに行ったりして、でなおかつ20代で就職したら、まあ60前後までは同じ会社に続けるという、まあだからそういう会社一辺倒という暮らしはあって、
まあ少なくとも戦後、今年70年ですけども、何十年もそれはまあここ何十年かあったスタイルである、は
い、ところが、じゃあそれがまあ昔はなんか楽しいなっていうか感じでやっていたけれども、
はい、
今はそれがあんまり楽しくなくなってるんじゃないか、
おーお
ー、ちょっと厳しくなってるんじゃないかっていうことですよね。
それは以前とは違う、
例えば、まあ、今日も電車に乗ってきましたけどね、ホームにこう満員電車に乗るときにドボーっとこう人がいて、さああの満員電車に乗り込もうかどうかっていうときに、ふと上のまあ電光掲示板を見ると、なんとか線が人身事故で遅れておりますっていうのがまあ出てますね。でその瞬間にそれを見たときに何を思うかっていうことですね。で昔だったらね、そのまあ24時間戦いますじゃないけど、満員電車にちゃんと運ばれていって、でその目的地の会社に到達すると、そうするとそこには必ずもう自分の人生が安定して、で必ず昇進していったりとか、あるいは昇給していって生活が良くなっていくんだっていう、ある種こう希望に向かっての満員電車、
そのために乗り込んでいく、
はいはい、だからもうラッシュだってそんなに、それはまあ物理的ストレスではあるんだけれども、
はいはい、
でも頑張るぞっていう感じで乗れたと思うんですね、
はいはい、
ところが今向こう側で待ってる会社というのが非常に厳しくなってきて、でまあ成果主義で、成果が取れなければまあリストラも当然なのよ。その成果もまあ四半期というか3ヶ月に1回ぐらい目標を出して、それが達成できるかできないかというようなことを繰り返していくようなね、そういう成果主義があると。 で、周りの、まあ一緒に働いてる人は昔は仲間で同僚だったのでさあ今日も飲みに行こうか、
うんうん、そうですね、
しかし、そいつらとこう、だんだん今度は競い合ってきて、で、ここで業績が全体に落ちてきているので、この部署から誰か一人はいなくならなきゃいけないんじゃないか的な不安を抱えながらやっていると、その、まあ一緒の働いてる仲間というよりも、うん、自分のこう失点は隠しながら、で、俺はこんなに儲けたぞっていうことをみんなに宣伝しながら、俺はこの場で生き残っていくっていうような、まあ、すべての会社がそうだとは言いませんけれどもね。でも、社会全体にそういった雰囲気がちょっと充満してきてるところありますよね。
うんうん、
そうすると、うん、ここでその満員電車に乗り込んで、これを20年続けて、一体そこに何が待ってるんだろうか。あるいは、そこがそこに行くまでに、自分はもういないんじゃないかっていうことが、まあ思いながらホームに佇んでいて、そしてそこで人身事故が、ありますっていうその流れてくる文字を見たときに、さあなんか自分がその満員電車に乗り込んでいてガッツ込めて、さあこれからもあの会社で戦うぞっていう風に行くのか、なんとなく自分も俺の人生これでいいのかなっていう風に考えちゃう方に自分が近づいてる人は多いと思うんですよ。だから万全の会社に対する安心感とかね、僕の人生これでもう絶対支えがあるっていうようなものとは、はい、まあちょっとそうではなくなってきている、
はあ、日本型そう終身雇用とかそういったものの昔のモデルが、はい、まあそれがもう今崩れていて、うん、でじゃあここ何十年か十何年かとか20年とかそういうぐらいのスパンですか。
そうですね、やっぱりあのバブルが崩壊した後に、うん、まあいわゆる、まあ、新自由主義というようなまあそういうものを取り入れていて、そして成果主義が入ってくるということですね、でだからまあそういうことを考えてみるとこの15年ぐらい、まあこの15年ぐらいっていうのが日本で自殺者の数が3万人に乗ってという、うんうん、というところが98年ぐらいからですから、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね、15、6年っていう感じですね、
まあ、そのくらいだと思いますね、
は
い、
それはでもなんで まあ、そういう新自由主義とかの台頭とかっていうことはあるんでしょうけど、はい、なんでそういうふうになってきちゃったのかなって改めて振り返るとなんでなんですかね。それは
経済状態が、うん、まあ、よくなくなってきたという時に、はい、どういうふうに切り抜けていくかという時に、まあ、そこでいわゆるグローバルスタンダード、これが全世界のスタンダードなんだという形で、はい、そういったシステムを入れたということですね、
うんうんうん、
ところがこれって実はグローバルスタンダードでもないわけで、やっぱり雇用を創出していってそこを大切にしていこうというようなことを目指しているという、まあそういう企業だっていくらでもあるわけなんだけれども、それがあったかもグローバルのスタンダードなので日本もやんなきゃいけないというふうになったと。でなおかつこれ面白いことに日本人ってそもそも人の目を気にすると
言われますね。
ね。
はい、はい。
で、うん、その成果主義とか評価をバンバン受け続けるっていうのは、うん、実はあんまり人の目を気にしないアメリカ人だって、
うんうん、
神経おかしくなっちゃうような人がいるわけですよ。
はい、はい。
で、そういうような強いシステムを、うん、これだけ人の目を気にしながら、他の人の評価が気になる日本社会に平気で入れてきたっていうことですよね。
ああ、まあそうですね。そもそも、あんまり体質に合わない。
合わない。
合わない。
合わない。あと、まあそれはもう今日の話と関わってくんだけど、その、神様とか仏様がいて、必ずその人は自分を救ってくれるっていうような意識を持ったところであれば、そこでリストラされようがなんだろうがいいんだけれども、この人たちからの評価がなくなって仲間外れになっちゃったら、僕はもう生きていけないんだというような意識を小学校の時から、みんなからいじめられないように生き抜いていったらどうしたらいいんだこのクラスの中でっていうような意識でずっと生き、そして流行語が空気読めっていうようなね、この日本でそういう強い評価、成果主義評価主義を入れてくるっていうことが、まあどれだけ日本人にもうものすごいこうダメージを与えるか、トラウマを与えてしまうかっていうことを考えずに、 まあ入れちゃったとも言えますよね。
なるほど、そうですか、うん、でまあでもやっぱそこまではずっと会社があればなんとかっていう部分の時代があって、うん、でこの今回の本の中で会社単線型社会というふうにね、はい、書かれていらっしゃいました。まあ単線ってシングルのラインのあの単線ですね、
はいはい、
これどういうことですか。会社単線型社会っていうのは要はもう会社のみでいけるという
そうですね。はい。まあこれはかつての日本人の男とかはそうなわけで、
うんうん、
まあその名刺に刷り込まれた肩書きと、
はいはい、
ね、どういう会社に勤めていて、うん、今課長補佐なのか係長課長補佐なのか課長なのか部長なのかっていうのがもう自分を代表しちゃうと、
うん、
で遊びも会社仲間と一緒にやって、うんうん、それで、まあ死んでからも車窓とかしちゃって
あ
だから そこで全ての人生のこう価値っていうのが一元化されてるっていうような、
うん
うんうん、そういう社会ですよね。
なるほど。それで会社達成、
はい、で、はい、それはね、意外と居心地が良かったわけですよ。だってそこにいれば、
うん、
あの奇跡の経済発展っていうのがあったわけですから、そこに乗ってさえいれば、
なるほど、
そのエスカレーターっていうのはもう永遠に上昇していくっていう、なんかそういうものに乗っているという感じですから、
うんうん、
そういう意味ではその何十年間かは非常に気持ちのいいシステムだったと思いますよね、うんう
ん、なるほどなるほど、はい、よくまあ例えられる、まあ、要はレールの上に乗ってるっていう状態です、うん、全くそういうことですね、
はい、でところがまあその時にね、日本人っていうのはちょっとと慢心しちゃっていて、
はい、
自分の生きる意味、まあ、僕には生きる意味って本もありますけれども、10年前ぐらい書いたその生きる意味の見つけ方っていうのを割とこう一人一人が考えるっていう感性が鈍ったんですよね。
あ、そのレールの上に乗っかってる状態、
乗っかってる状態でね、
うん、
で、まあ、ここにさえ乗ってれば OK なんだ、
うんうんうんうん、
だからこれだけ会社の中でリストラとか厳しくなってるとか言ってもですね、うんうん、例えば今僕大学生を教えてるけれども、
はい、
そういうこう企業に勤めてお父さんは息子とか娘たちに、
うん、
お前も勉強していい大学に行って、
うん、
いい企業に入るんだぞってこう言い続けるわけですそうするとその子供たちは、だけど今右肩上がりでもないの分かってるし、お父さんなんか辛そうにしてるから、はい、でもパパは幸せなのっていうと、
うん、
いやーこの頃大変なんだよ、うちの会社みたいなところでももう競争があれで成果主義になっちゃって、この前もなんとかさんは辞めさせられて、で再雇用も大変だし、もう本当に苦しいことしかないのは見てたらわかるだろうっていうと、息子と娘たちはそんな苦しいところにパパは僕たちを
行けと
言うのかって言うんだけど、パパからするとオータナティブを知らないので、
もうそれ唯一絶対なんですね、
はい、だから、
うん、
でもそれしか言うことがないわけですよね、
まあ、唯一絶対の善、まあ、真みたいな感じですよね、それは、ね、はい、お父さんとってみた
いな、ある種の宗教みたいなものを感じさせますよね
ああ、そうですね、そうですね。会社単線社会っていうのはある意味そういう宗教とかももう含んでいるぐらいのイメージなわ
け、はい、かつてはね、会社の中に神様や仏様がいたって書いてあるんですよね。
会社の中に神様や仏様がいた、
は
い、
つまり、はい、絶対そこに身を委ねていれば、うん、全員が救われるっていう、
ああ、そうです、少なくともそうです、経済的な生活レベルではそうですよね、そうですよね、
はい、あとそこにいれば自分のアイデンティティっていうか、うん、所属意識とか帰属意識も満たされるし、
はいはい、
あとある種自分に誇りを持つこともできるという意味でね、で、ね、でところが今の会社は、
はい、
いつの間にか神さん仏さんがピュって逃げていっちゃってるところがあるわけですよ。
はあはあ、
うん、
はあ、はあ、
でここにいても、うん、まあ本当に保証されるかどうかわからないっていうところがある、
うんうんうん、
あるいはそこで保証されるためには、うん、もう馬車馬のように働かなきゃいけない、
はあは
あ、というところがありながら、
うん、
その年長世代はまだお父さんのように会社に入ってそうするとお父さんのように会社に入ってその後何が来るのか、
うん、
苦しんで一生生きるんだぞというのではやはりやっぱり救われない社会なんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、ね、そうですか。なんかこういう表現が適切かどうかは分かんないですけど、仏作って魂入れずみたいな、要は魂逃げちゃってますっていう、
そうそうそう、
いう感じですね。
お上手ですね。
ですね。仏だけ一応形残ってるけど、はい、魂どっか行っちゃったみたいな。
うん、魂本当どっか行っちゃった感じですね。
そうですか。はい、 でもやっぱり魂の形だけあるから、お父さんとしてはその形のとこにとりあえず行けばなんとかなんじゃないっていうかすかな思いもあったりして子供たちに言ってるみたいなとこがある。
うん、そうですね。だけどそのお父さんも退職後とか大変よ。それが今起こってる問題ですよね。今度は団塊の世代の人たちがどんどん退職していくんだけれども、うんうんうん、
なるほど、
あまりにそこに一元化されているので、
うんうん、
退職した後に何をやっていいんだかわからないと。で、大体奥さんの方が伏線化してるんで、
はあはあ、伏線というのはその、
ああそうですね、単線ではなくて
複数ある、はいはいはいはい、
うん、だから奥さんの方がなんか昼間から歌舞伎見に行っちゃってたりとかなんか美味しいあの、ね、レストランで、
うんうん、
いやうちの近くなんてもう昼間にちょっとおしゃれなレストランとか、うん、うちの大学は工業大学であるにもかかわらず近くに田園調布とか自由が丘とかおしゃれとか、
うんうん、
もう行くとね奥様たちが楽しくランチを延々してますね、2時間も3時間もね。
奥様たちが。
はい。
はい、
だから、うん、奥様たちは、そういうものを持ってるから救われるんだけれども、
うん、
そういう感じで単線で行っちゃった男たちが、今度は退職した後に、また大変になって、で、なおか退職した後も20年ぐらい生きちゃいますからね。
そうですか。人間的な寿命として。は
い、ですね、
はあはあ。
となると、うん、そこでの幸せどう考えるのかっていうこととも関係してますから、まあ若者もそうだし、
うんうんうん、
まあ今働いてる人たちもそうだし、あと本当に今働いていて、ものすごく苦しいと思っていて、で、まあ体調も悪いとか、あるいは日本全体が若干ブラック企業化してますので、まあそこで、まあ本当にこき使われてるけれども、まさに逃げ場がないっていう人のために、
はあ、
まあこの本はぜひ逃げ場っていうのはあるんです。
じゃあちょっとその逃げ場について次のパートで詳しくお伺いしたいと思います。
はい。
Let's get knowledge with fun.
さあそれではね、その逃げ場ということなんですけど、はい、会社単線社会からその伏線化するために逃げ場が必要ということなんですか、うん、
はい。だからやっぱり一つのものだけっていうのに生きてると非常にそれが絶好調な時はいいんですけれども、うんうん、
はいはい、
絶不調になるとまずいんですよね
まずいですね、まずいですね、
うん、僕は頭が良くてその優等生なんだっていうところだけにアイデンティティ持ってると、
うんうん、
急に成績落ち出したら何もなくなっちゃいますからね。
そうですね。
はい。
なるほど。
まあそういうところは。それで、うん、やっぱりそこで逃げていく場ってのは必要なんじゃないか。つまり、ちゃんとこれから自立した人間というのはですね、
はい、
逃げ場、自分の逃げ場というのをちゃんと確保しておくというのが重要なんじゃないかというふうに思うんですよね。
でも逃げるって、その、なんか響きからすると退却とか交代みたいなちょっと若干ネガティブイメージありますけど、
そうですね、
はいはい、
だけれども例えばね、うんうん、じゃあ火事だって言った、
はいはいはい、
でそこで、
うん、
まあちょっとの火事なら消しますよ、
うん、
あとみんなが一緒に消そうよって言うんだったら消すけど、
うん、
まあその火事消せないときはまず逃げないとダメでしょ
死んじゃいますね、
うん、
死んじゃいます
あと、うん、私の彼氏はハンサムなんで、
うん
うん、付き合ってみたら DV だった、
おお、
これ
逃げなきゃ、
これも絶対逃げなきゃダメ
です、ね、逃げなきゃダメ、
まず逃げないと、
そうですね、そうですね、
つまりね、自分が今なんか傷ついてたり苦しい時があるときに、それが本当に自分の立ち向かわなきゃいけないようなものであれば、
うん、
それは立ち向かってちゃんと戦うべきだと思いますね、
はい、
しかしながら本当にそれが自分の人生のポリシーというか、
うんうん、
ものにも実は合致してないんじゃないかとか、あるいはここにいるのを、まあ、居続けるとね、うん、自分が傷つくだけだっていう時は、
うんうん、
まずどっかでさっさと逃げないといけない、
うんうん、
だから、うん、さっさと逃げるっていうことが自分の命を最も大切にする行為だし、
うんうん、
ある意味ではとってもとっても創造的な行為、
なるほど、
になるんです。クリエイティブ、クリエイティブ、
はい、はい、
で、ところがなんか逃げるのっていうのは全部卑怯者であるとかね、
うんうんうん、
人生から逃げてるどうしようもないものだっていうそういうイメージがついているんだけれども、
うんうん、
まあ逃げることの創造性、あと企業の場合で言えばブラック企業とかだったら絶対逃げるべきじゃないですか。
そうですね、うん、
そこでも頑張って立ち向かっていけっていうのはもうそれは自分を不幸にしていく道なので、
うんうん、
ですから まず一つは逃げるという選択肢もあるんだっていうことをちゃんと分かっておくべきだと思うんですよね。
じゃあ必ず逃げなきゃいけないっていうことでもなく、まあとりあえずそういう選択肢がありますよという、
は
い、
あります、
ありますよ
と。でそういう感じを持ってるかどうかっていうのがすごくやっぱり重要になってきますね、これからね。
そういう選択肢があるんだということで、じゃあ今逃げるべきなのかそうでないのかっていうことをまず考える、
はい、
いうことですね、それはね。でもその逃げるっていうこと行為自体もちょっと不安な気がしないでもないというか、
うん、
なんかね、あ、なんか逆に追いかけられないとかいろいろ思っちゃったり、
そうそうそう、
怖かったり、
ね、だからこの本の中ではね、うん、まずそのまあ会社でもね、うん、有給休暇はちゃんと取るっていうことをこう奨励しているんですよね、う
ん
う
ん、有給休暇をちゃんと取る、
ちゃんと取れ、
はいはい、
うんうん、ドイツとかフランスでは有給休暇ちゃんと取りますから、
うん、
3週間とか、
うん、
それも一気に取りますよね4週間とか3週間とか、
うんうんうん、
で今おっしゃったようにでも日本人は取れないのは、はい、3週間取っちゃったら、うん、帰ってきた時に俺の椅子あるのか、
あ、はいはい、
って思っちゃうんですよね。
そうですね、
うん、ところが、まあ、そういうバカンスをちゃんと取ってる、あるいは有給休暇を取ってる、まあ、アメリカも取りますけれども、
うん、
ところでは絶対そこで椅子は用意されてるってことがまあ保証されてるわけですよね。
なるほど。
だからまずそういう、こうちゃんと休暇を取っても椅子はちゃんとあるんだっていう風な社会にしていかなきゃいけないし、
うんうん、
あと日本人のね、休暇っていうのは、うん、休んで、うん、体休めて、また会社で一生懸命仕事しましょうっていうためだと思ってる方がいるわけですよ。まあだからまあ本当に昔あった24時間戦いますかで、ここで休息を取って、また戦うために、そこで栄養をつけて、
なるほどなるほど。
もう一回さ、選手の休息的なね。ところがそれじゃあ人生が伏線化しないわけで、
あ、そうですね、同じラインですもんね。
同じラインですよね、
はいはいはい、
そうではなくてね、例えばその2週間、まあ3週間ってなんとなくと、まあ、日本人では逆にその方がストレスかかりそうなので2週間ぐらいにしましょう、
はいはい、
2週間その休暇があったらね、何しようか考えますよ、やっぱりね。
2週間結構時間ありますよね。
だからそれこそサイクリングで日本を半周してみようかとかね、
はいはい、
うん、あるいは ひたすらミステリーを、
うん、
なんかウイスキーかなんか傾けながら、うん、ひたすら読みたいって人は2週間ミステリーを読めばですね、毎日毎日どんどんどんどん読めて、
うんうんうん、
まあ相当読めますよね。
そうですね、うん、
で映画を見たいっていう人はもう朝から3本も4本も見りゃ、
うん、
2週間でそれこそ100本ぐらい見られちゃうかもしれない、
はい、
ということですね、
うん、
で旅行に行きたい、あるいはどっかでなんか実は英語は不得意だったんで、
うん、
2週間英語のどっか学校に行こうとか言ったら、うん、結構英語も上手になりますよね、
はいはい、うん、はいはいはい、
つまりなんかそういうふうにこう2週間の時間が与えられて、それを単なる休息というふうに捉えるんじゃなくて、もう一つ何か自分がねすごくそれをやったらワクワクすることをその2週間でしてみようじゃないかっていうことになってくると、人生にもう一つの曲ができるっていうかね、北極と南極じゃないけど、そういうもう一つの軸、まあ軸でもいいですけども、そういうものができてくる。だからちょっと会社で相当ハードに働いて嫌だなって思ってても、まあ1年に1回2週間とかの休みがあるぞって考えると、まあこれってなんかほら恋愛してる時に週末には彼女に会えるっていう思うだけで1週間がなんとなく耐えられるのと同じで、1年間の中で2週間とか3週間とか本当に自分のやりたいことがフルにできるっていう時間があったとしたら、まあこれから30年ぐらいこの、まあ、会社にはいるかもしれないけど、その間に30回2週間なり3週間なり休暇があると思うと結構こう楽しい人生ですね、
うん、そうですね、しかもそれが別のラインできっちり作れ っていくわけですもんね、それはね、なるほど、そうですか。じゃあそれが具体的な逃げ場になってくる、
まあ、一つの逃げ場ですね。そういうだから有給休暇を取っていくっていうのは一つの逃げ場になります、うんうん、
はい、
あとはまあそれはむちゃくちゃ自分の趣味があるとかね、そういうのも逃げ場になりますよね。
なるほどね。
あとね、この本の中で面白いのって、はい、自分で面白いのっていうのもなんだけど、はね、その休暇を取って逃げ場っていうのはなんとなく分かりやすいですよね、
う
ん、
まあそうですね、はい、
なんだけどね、もうちょっと何か精神的な逃げ場みたいなこともこの中では書いたんですよね。例えば、とっても人生で不調になってしまって、まあ、休暇を取ると。でその時になんか自分の人生のことを振り返ってみると、まあ、僕自身も40代ぐらいになった時にむちゃくちゃ絶不調になっちゃって、
むちゃむちゃ絶不調、
はいはい、なんかもう生きるのが退屈になっちゃって、それでこんな人生どうやって生きてたらいいんだろうみたいに思った時に、ちょっとこう自分の人生を振り返ったりするような、こうワークというか、まあそういう、まあ、心理療法みたいなのをやったりした時に、なんかまさに自分の過去の人生からメッセージが来る。これちょっと抽象的で分かりにくい、この本読んでもらえば分かるんですけど、はい、まあ、
小学校時代の恩師
になって、ね、小学校時代の恩師の言った一言っていうのがすごい思い起こされて、その先生が40歳の時に僕を教えてくれていて、その時に僕たち子供たち10歳の子供たちにどんな風なことを教えてくれていたのかっていうことに気がついて、まあ号泣するっていう、まあ、そういう体験があったんですけどね、
はいはい、
だからそれって逃げ場とは呼ばないかもしれないけど、でも今ここでこの仕事に押しまくられてるっていう、それをその有給休暇とかだったら外の別の場所に行くんだけれども、自分の別の場所に行くっていう逃げ場なんですよね。
あ、なるほどなるほど。
10歳の時の自分が何を考えてたのかっていうことに戻ってったりするという、ちょっとなんかスピリチュアルな感じですけれどもね。そういうこう自分の中を移動していくっていうのも一つの逃げ場で、で僕は今例えば課長でもうむちゃくちゃノルマに押されているというのがある。しかし10歳の時のあの楽しい感じっていうのは一体何だったんだろうって、毎日毎日友達と遊んでてね、その自分から見ると今こんなところに押し込められていてただつまんないって言ってたら妙なんじゃないかみたいなのも一つのまあ逃げ場みたいになっていくんですよね。
はあ、はあ、それでまあ再発見みたいな感じですよね。それはね、ご自分の中でね。
そうですね。そうですね。
なるほど、はい。そうか。じゃあそういう物理的なとかいろんな外の逃げ場もあるし、内なる精神的な逃げ場もあるしっていうところですね。うん、はい、じゃあそうか。そういうところにまあまあいずれにしても逃げ場があるぞということをまず認識しておく。ことが大切。
あとまあ有給とかまあ一度一年取ってみるといいよね、これね、有給取った人の話みんな聞くと、まあ大体俺が1週間も有給取っちゃうと、部内は大混乱してるだろうなと思ってさ、
俺様がいないんだから、
俺様がいないんだからって帰ってくるね。そうすると大体さ、粛々とな
んとかなっちゃってる、
怒られて
普通にやっちゃってるって、
はい、そうするとその中で、つまり俺がいなきゃいけない部分と俺じゃなきゃダメな部分の不分けができてないわけですよ。
ああ、なるほどなるほど。あ、そうか。いないと、まあ、ちょっと滞っちゃうとこも、まあ、あるにはあるわけですよね。
ある。
うん。で、それがもう、なんか、明示される状態になる。
うん、だから、あの、上田課長がいなくて、ここは困りましたよっていうところは聞くべきだし。
なるほどなるほど。
でも、そうじゃなくて、もう淡々と回ってるところは、やっぱり俺じゃなくてもいいんだなっていうふうに思えると思うんですよね。
その仕分けがちゃんとできる。
はい、
いうことになるわけですね。
そうです。
なるほど。
だからそういうあの休暇とかを取ると、そういう副次的ないい作用もありますよ。
なるほど、はい、じゃあやっぱり取りましょうと。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは文化人類学者で東京工業大学教授の上田紀之さんです。著書人生の逃げ場、会社だけの生活に行き詰まってる人へ、朝日新書から出版となっています。ということは、まあ、さっきのパートでもちらっとありましたが、上田さんご自身も逃げ場をお持ちでいらっしゃる、
そうですね、うんうん、私もね人生結構不調に落ち込むことが多い人生ですので、まあそういう中で逃げ場というのをこう見出してきたっていうところがありますね、
うんうんうん、なるほど、なるほど、
あのいろいろな逃げ場あるんですけれども、はい、まあ一つは子供ですね、
子供、お子さん、はい、
はい、私ね、子供ができるのがとっても遅かったんですよ、うんうん、40代の半ばでできてるんで、うんうんうん、だからその辺まではまあ女房と2人だったんですけれどもね、はい、でそうすると実にまあ仕事はスイスイ行きます、
うんうん、まあそう
です、まあ子育てとかないんでね、
はい、
でもなんとなく人生成長してないなっていう感じがあって、でなんかもうちょっとこう重荷を背負っていかないと、あの俺成長しないなっていう感じがあったんですよね、うんうん、でまあちょっと奥さんとの間でいろいろなやり取りがあって、
うん
うん、でまああるところでまあ子供を、まあ、あまあまあ授かったと言いますか、まあ、高齢出産でもあったんだけど、でもそのことで子供が逃げ場に逃げ場っていうかいい意味での逃げ場を作ってくれるってことはよく分かりましたね、
うんうん、お子さんが、
うん、はい、まず子供がいるとね、この地域に住んでるっていう、
うん、
その地域が見えてきますよね、
地域が見えてくる、はい、うん、
これまでまあ2人だけだと、うん、まあその地域ってのは単にそこにスーパーがあってなんとかあって、うんうんうん、あと ランニングしてジョギングしてっていう感じでもやっぱり そこで保育園に入れたりする、
うん
うん、そしてお祭りとかに子供を連れ出すと地元のおじいちゃんとかがなんかお菓子くれたりとか、あとしつけてくれたりとかね、
はい、
ちゃんとあの、はい、おみこし引っ張るときはこうしなさいとかね、
うん、
やってくれる、うん、あなんかみんなこの地域の人たちが支えてくれてるんだなっていうのがある、
うん、
あと僕の場合は保育園でちょっとそこの移転、保育園移転しなきゃいけないっていうのがあまりにも無茶な移転計画だったんで、
うん、
もう保育園のお父さんたちとみんなで団結して、
うんうん、
まああの区と交渉すると、そうするとまあ忙しいから保育園にやってるわけで、
ね、
みんな仕事、
まあまあ、ね、はいはい、
だから徹夜でなんかあの書類を出してでやって、結局はまあ我々の意見が通ったんですけれども、うん、そんなことやってるとそのお父さんたちがすごくこの地域の子どもたちがこんな移転計画ではうちの子どもはともかくなんだけど、
うんうん、
それをやったら他の子たちもものすごく危険になるっていうんで、なんかその公共心というかね、
うんうんうんうん、
愛共心というかその地域に対する愛みたいなのをみんなが炸裂させてきて、で俺たちがみんな子供たちを守るんだとかなんとか言いながらやるっていうのは、
はいはい、
すごく僕ももう自分の姿にもびっくりしたし、なんかこんなクールに仕事やってるお父さんたちがこんなに燃えてこんなことやるんだ、
うん
うん、やっぱりそういう思いで、うん、あのこの地域を守ってるんだなっていうようなところが見えてきて、すっごくこう僕にとっては良かったですね。
なるほどね。まあでもそれもお子さんができなかったらそういう親父の結集そのものがありえないですね。
まあ、そうですね。
そうですよね。うんうん、
あと僕もね去年ちょっと職場で非常に辛いことがあって、まあまあそこはまあ大変なもう悶着になって、
うんうんうん、
でまあ個人攻撃されたりして大変だったんですけどね、その時にどうやって耐えたかっていうと、もうひたすら子供の顔を見る、
はあ、
で割と早めに帰って子供を見るとまだちっちゃいんだけど、保育園児と小学生なんだけど、やっぱりその子たちのなんかこう生きていくっていうか成長していくっていう姿を見ると、うん、なんかこっちも元気になるというか、うん、大人たちはこんなことで言い争っててもうお互いに否定し合いながらでもうドロドロやってるけれども、
うんうん、
やっぱり子供のイノセントさんっていう無垢さっていうかね、
うん
うんうんうん、そういうもの、あとやっぱりパパとか言って、
うんうんうん、
まあその後なんかおもちゃ買ってとか、まあいろいろとそれはあるけどね、
はいはいはい、
あるにしたって、
はいはい、
やっぱりその子たちと触れ合ってる時間がどれだけ、
うん、
その大切なものかっていうのはすごく実感しましたね。
なるほど。じゃあ、はい、お子さんが逃げ場の一つにもなる。
そうですね。まあだから、うん、あんまりそこでお受験とかなんとかしちゃって、
うんうんうん、
それにコミットしちゃって子どもの偏差値をどうとかっていう感じになっちゃうと、うん、それは逆にまた単線主義の方に行っちゃいますかけどもね、でも子供はまあそういうのに行きますね。あとはね、僕にとって逃げ場はね、富士山。
え、富士山、あの山の富士
山。山の富士山。
富士山、日本一の山。
山の富士山。
はいはい。
これはね、別に富士山登るわけじゃないんですけど、
はい、
富士山という存在が、うん、僕にとっての一つの逃げ場になってるんですね。これ面白いでしょ。
富士山、マウント富士、
マウント富士、
マウント富士。え、な、え、どういうことですか。
あのね、うん、あの僕やっぱり税府長になった時期っていうのは、うん、他の人からの評価とかが気になっていて、全然本が書けない時期があったんですよ。
うんうんうん、
でね、で何かこう本書こうとすると、この一行書くとあいつがこう批判してくるだろうと。
あ、
でこの一行書くと、お前この本も読んでないで勉強足りねえで書いてるなとか。
あ、もう他者の目が、
うん、あと一応学者なんで、はいはい、知ってるから、こう言われたらこう、こう書いたらこう言われるだろうとか、
うんうんうん、
あとここは勉強足りてないっていうのもなんとなく分かってるし。
なるほどなるほど。
だからそうなってくると怖くて何にも書けないっていう状況になるわけですよ。
はいはい、
ね、でところがそれを見かねた私の編集者が、
うん、
もうちょっと缶詰にするからお前書けって言って缶詰にされたら
はい、はい、
そこは富士山の5合目 3合目か4合目かな、
うん、
でその缶詰にされた部屋がバッとカーテン開けると、うん、そこに富士山がドーンと見えてる部屋だったんですよ、
はい、
でそこに行ってやっと書けたね。というのは俺はこの富士山に向かって書くんだ。
富士山に向かって書く。
富士山に向かって書く。
はい、
だからそこでこう書けばああいう、ああ言えばこういうっていう、うん、その人たちに向かって批判を恐れながら書くんじゃなくて、もう僕は日本をこういうふうにしたいとか、
うん、
日本の中のこの抑圧体系みたいなのこういうふうにもっと伸び伸びとした日本にしたいっていうことを、この富士山に向かって何一つ隠すことなく書くのだから、それで勉強が足りないと言われようが、どんな批判されようが、私は富士山に向かって書いてるので、はいはいはいはい、あの、はい、人間は批判しますけど、あの僕は富士山に向かって正直にあの書いてるんですっていうふうに思ったらね、書けるようになったんですよ。
ほう、なるほどなるほど。
でその住んでるところも、うん、富士山ビューの部屋これ、うん、なかなか富士山ビューの部屋って ローンとか大変だったんだけど、
東京ですよね。
東京で、
東京ですよね。
あの川沿いなんで、
はいはい、
前に何にもなくて向こうに富士山が見えてる家に引っ越すと、そうすると東京って年間100何十日か富士山見えるんですよ。
はあ、
実は、
はいはいはい、
で今日も富士山頑張ってるよって言うと、もう勤め先で嫌なことがあったりとか、
うんうんうんうん、
はい、
じゃあ毎日ご自宅からそういう逃げ場がちゃんと見えるわけですね。それね。
そうなんですね。
あ、そうですか。
だから富士山が見えるようになってから人生の落ち込んだりとかすることが減りましたね。
あ、そうですか。へえ、
うん、だからこれを聞いておられる方だって、うんうん、まあ東京の方とは限らないけれども、はいはい、やっぱり阿蘇山をなんか見たらとかね
うんうん、うん、
あるいは近くの何か森の中をジョギングすると、うん、絶対いいとか、なんかそういうこう人間でブレないものっていうのはいいですよね。
もうそれを超越しちゃってる存在、
そうそうそうそう、
うんうん、もっとグレートなもの、
もっとグレートな、うん、大いなるものっていうところに何か自分の存在の片足を置いておくとすごくいいなって、
うんうん、ね、それは逃げ場見つけの、まあ、ちょっとヒントになりそうです ね、 なんかね、
そうですね、ここに行くと、うん、むちゃくちゃ気持ちがいいとか、
うんうんうんうん、
ここに行くと私がこう全部委ねて、うん、委ねられるような場所ね。だから、まあ、日本人でもそれを例えば宗教に求めてる人もいると思うんですね、
はいはい、
生阿弥陀仏って言って、うんうんうん、阿弥陀様は必ず私を救ってくださるっていうことで、うん、逃げ場を持ってる方もいるし、はい、それはキリスト教なんて言ったらもう、
うんうん、
イエスキリストのこの、ね、前では私っていうものはもう必ず救われる、これはアラーの神だって、
うん、まあそうですよね、うん、
まあ、戒律とかは厳しいけれども絶対救ってくださるっていうところがある、うん、だから、まあ、その宗教っていうのはむちゃくちゃ悪い面もあるけれども、
うん、
やっぱり大いなる支えっていうか、うん、大いなる逃げ場っていうものを、うん、まあ、確保してくれてるというところもあるので、う
ん、ね、それこそ上田さんにしてみれば上田さんは富士山信仰みたいなもんですもんね、それはね、ある意味
そうです ね、
ね、はい、ですよね、
はい、
だからそれを見ればっていうことですからね、
はい、
本当に自分にとってのすごいこう委ねられる存在を見つけるっていうことが逃げ場見つけ、
そうですね、本当にそうだと思います。
なるほどね。でもそういう逃げ場をじゃあ見つけました、
はい、
でそういうことを通してなんかいろいろとつながって引き受けるってことは、その人の人生に こうどんなことを及ぼしてくるんですかね、うん、
まあね、うん、小さいことにこだわらなくなりますね。
ああ、まあそうでしょうね。今の話聞いてたらね、そうですね。
人に優しくなります、必ず。
人に優しくなる。
あのね、日本社会がこんなに豊かなのにね、うん、こんなに居心地が悪いのは、逃げ場のない人、逃げ場を持てない人が、うん、他のやつも絶対逃がさないぞ。お前が抜け駆けで気持ちのいいところに逃げてったら、お前だけ幸せになることなんか許さないぞということで、うんうん、逃げ場がない人が、その場にみんなを拘束しようとしてるからなんですね。
ああ、文字通り逃げさせないようにしてる。
逃げさせないようにしてる。だからもう監獄みたいなことになってるわけですわ。
はい、はい。
それで俺はこんなに土日も出勤して、ノルマをこなしてんのに部下のお前は、土日に楽しく過ごしててもいいのかみたいな、土日も電話かかってきちゃったりね。
はい、はい、はい。
うん、そういうのは絶対良くないわけ。
なるほど。
とってもね、仕事のできる人であっても、何か逃げ場を持ってて、ここで楽しいなっていうのを思えば、うん、人にも優しくなる。単線的にしか見られてない人っていうのは、他の人も単線に引き込んでいくので。で、逃れられない監獄の中でしか生きられない人は、他の人も監獄から出さない。
うんうん、ですね。逃げさせないです。
逃げさせ
ない。脱出させない。
だからね、逃げ場を持ってる人は本当優しくなりますね、人に。
あ、そうですね。そういう意味でそうですね。自分は逃げ場持ってるから、まあ、じゃああなたもどうぞっていう。感じになってくる。
なってきます。あと、そういう人の近くにいると、なんとなく楽しい。
うん。
みんな違う逃げ場なんだけどね、持ってるのはね。はい、富士山の人もいれば、はい、何かサイクリングの人もいるかもしれないし。
でも、その逃げ場っていうことでは共通してるし、
はい、
で、それが、そこに行けばっていうことを持ってるから、それは優しくなれる。
うん。あと、生きていくのは楽しいなっていうオーラを発してますから、はい、もうそれはもう全然社会全体の質が変わってくると思いますね。
僕今回この本の中でその面白いなと思ったのは、人類学用語なんでしょうけど、一般交換と限定交換の話、はいはいはいはい、今の話にちょっと通ずるなと思ったんですけど、
はい、
ですね、だからなんか結局回り回ってみたいな部分じゃないですか。
そうですね、うんうん、だからその限定、まあ、文化人類学の用語で限定交換と一般交換っていう言葉があって、うんうん、限定交換っていうのは誰かから何かをもらったから私が何かをその人に返す、
うんうん、
だから貸し借りの、
うん、もう1対1の
1対 1対1の貸し借りですね。
ですね、
うん、一般交換っていうのは、うん、私がこの人に何かを差し上げたと、でもその人から返ってこないで、その人が他の人に何かをあげて、うんうん、何かをあげて、何かをあげて、何かをあげてって言って、もうどっか誰かどうなったのか分かんないんだけど、でも誰かが私に何かを戻してくれる。で、それっていうのは相当何年後かも分からない、
うんうんうん。
だけど私に何かくれる人がいたら、これは15年前に誰かが、やったものがうちに来たのかなって。つまり、いろんな人がそういういいものをあげますよっていうことが、いや回り回ってこの社会の中で回り回っていくんだっていうことが信じられてる社会ってい
う
のは、
うん、
とってもあったかいし、
そうですね、
居心地がいいんですよね、
うん、で余裕があるしね、それこそ本当だペイフォワードの多分世界だと思いますけど、
まあ、本当ペイフォワードの世界ですね、
はい、本当だからそこで今ペイしたからってそれをじゃあ早く返しなさいよってことじゃなく、
はいはいは
い、ね、なんかなんとなく回ってんなっていう、うん、でもやっぱそのイメージはすごいこう幸せですよね、それはね。
本当そうですよね。
ゆるーく、なんかあったかーく、なんとなくたゆたってるみたいなイメージがすごい幸せですよ
ね。おおらかな幸せですよね。
ですね、はい。だからやっぱそこを逃げを持ってれば、そういう心持ちにもなれるし、うん、ということになってくる。Let's get knowledge with fun. で、まあね、その冒頭でもあったように、まあやっぱりこうギスギスした中で、こう抑圧されてる方もたくさんいらっしゃる、
はい、
まあ、まさにこの本そのものが逃げ場となる方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
改めてこれはどういう方にどういうふうに読んでいただきたいっていうのはありますか。
そうですね、なんか今やっぱり辛いなっていうふうに思ってる、でもここで我慢をしてそこで逃げないでやり通すことだけが自分の生き方なんだっていうふうに思ってる、
うんうん、
まあそういう方にちょっと手に取ってほしいですね、
うん
うんうん、で、まあそのだから現実に違和感があったりとか、あとこの暮らしがあと何年持つのかなとか、
うん、
まあ、自分に鞭打ってるような人がいればですね、はいはい、まあ手に取ってほしい、まあその本を読むことが、
うん、
また苦しみにならないようにものすごく優しく書きましたものすごく読みやすく、
うん、読みやすいですね、
まとめて、それで読んだらこの本読んだだけでちょっと気が軽くなって何かできそうだなっていうふうに思ってもらえるように本を作りましたので、うん、
なるほど、
そういう方に読んでほしいですね。
ぜひ手に取っていただいてということです、はい、上田先生は今東京工業大学の、はい、リベラルアーツセンター教授と、ね、はい、いうふうに肩書きもご紹介しました。リベラルアーツセンター、
はい、
なんだろう
リベラルアーツでね、このところちょっと流行ってる言葉になってるんですけど、昔だったら教養っていう言葉ですよね。
教養、
はい、教養ある人、はい、教養ない人、
はいはいはいはい、
でそういうセンターが3年前から、
うん、
できまして、それで有名な人で言えばジャーナリストの池上彰さんなんかも私の同僚教授なんですけれども、
あ、はいはい、あ、そう、東工大に池上彰さん、
はい、東工大教授なんですよ。
そうですか、
私と同じ給与体系でもらってます、
ね、東工大ってね、それこそ理系の最高峰みたいなね、はい、イメージですし、でもまあね、上田先生も人類学者だし、はい、池上さんもまあジャーナリストとか、はい、いわゆる理じゃないですよ、多分文に近い方ですけど、はい、
ね、だからやっぱり大学でもね、そのさっきから言ってる単線化っていうのが進んできてしまったんですね、この20年ぐらい。つまり自分の専門さえできればそれがよくて、
はいはい、
その専門の中でいかに高度なことができるかっていうだけが評価の対象になるっていうようになった、
うんうん、
例えば今の子供たちって大学入試に出てくる問題しか、科目しか勉強してきませんよ。だから数学物理、
うん、
うちだったら数学物理英語だけ、
うん、
だから例えば高校の先生がお前もちょっと小説読んどいた方がいいんじゃないかとか、
うん、
歴史読んどいた方がいいんじゃないかとか、そう言ったら、でもいや先生そんな数学と物理だけやった方が大学に入りやすいのにそんな小説読んだりとかね、歴史やったら先生の評価が下がっちゃうから、そういう無駄な科目はやらないで数学と物理だけに集中した方が、
うん、
先生のクラスから何人いい大学に入ったかっていうのが先生の評価だから、
うん、
まあ先生の評価にもなるんじゃないかなとか言われちゃうと、先生も君は先生思いなちょっとシャレにならないけど、なんかそういう風潮になってるでしょ、
はいはいはい、
だからそうやって入ってきちゃうと、うん、そのことはできるんだけれども、
うんうん、
でもそもそも自分が人生で何をやりたいのかとか、
うん、
21世紀の社会で何が問題で、
うんうんうん、
自分がやってるこの専門がどこに貢献できるのかとかね、
うんうん、
いうことが分かんない、
うんうん、
あとはもうそれ超高速でレールを外れない新幹線走ってる時はいいけど、それがやっぱり人生って時々止まったり、
うんうんうん、
脱線したりしますからね、
うんうんうんうん、
その時にもう何やっていいんだか分からないわけですよ、
うんうんうん、
でだからそうなってくると、まあ、まずいんじゃないかって、そういう傾向が相当出てきたのでね、
うんうんうん、
でまあそういうセンターを作ったし、あとまあ来年の4月からうちの東京工業大学の、教育はガラッと変わります。
ガラッと変わる、
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 あのね、うん、我々のやってるその文系の教養みたいな、
はい、
その科目をものすごくこう学生たちにもやらせるということになりますね。で、物を考える力のある子を育てて、
うんうん、
もう1年の1学期から4人組5人組の小さい、クラスでどんどんプロジェクトをやらせたりとか、
うんうん、
あと大学3年で文系の教養卒論っていって、
うんうんうん、
文系でそれまでに3年間で学んだことが、
うん、
あなたの専門の機械工学とか、
うんうん、
材料なんとかセラミックを作るとか、そういうあなたの人生の中でどのように役に立つのかっていう教養卒論っていうのを、1学年1100人全員に書かせちゃう。
おお、
すごいでしょ。
すごい。
やっぱりその本当にその人が魅力ある人になっていくっていうことですよね、
うんうん、
今まではできる人っていうのを作ろうとしてたんだけど、
はい、
できる人って必ずしも魅力のある人でもないでしょ。
できる人イコール魅力のある人とは限らない。
とは限らない、ね。
とは限らない。
はい。やっぱり人間として魅力のある人を作りたい。
うんうんうんうん、
あとですね、この頃のね、ずっとこの20年間ぐらいの日本の大学っていうのは、うん、どういうふうなミッションっていうか言ってきたかっていうとね、社会のお役に立つ大学って言ってきたんですね。
社会のお役に立つ。
うん。社会のニーズに対応できる大学っていうふうに言ってたんですよ。ところが、例えば海外の一流大学とかって、
うん、
ハーバードとか、
うん、
MIT とか、
はい、
まあ、オックスフォードとか、 ンブリッジとかにしてもね、21世紀に貢献するとか21世紀世界を良くするっていうことをみんな言いますね。
ほう
でね、
ほう
ほう、社会のニーズに応えるっていうのと、うん、良くするっていうのは相当違っていて、ニーズに応えるっていうのは、うん、ニーズを発生させてるのは社会の方でしょ。
そうですね、はい、で、はい、要求してきますね。はいはいはい、
だから社会の方が武器作れって言ったら、はい、ニーズがあるから武器作る、ね、つまり頭っていうか頭脳は社会の方にあって、はいはいはい、我々は手足としてニーズに応えてればいいって、うん、だから物考えなくてもいいわけ、ニーズに応えて
る時はもうパーツですね、部品ですね、
はい、
こちらね、
はい、そうです、
はいはいはい、
ところが、うん、21世紀を良き社会にするためにやってますって言った途端に、はい、誰かから、
うんうんうん、
でも良いことの定義は何ですかって聞かれちゃうわけじゃないですか。となると必死に考えなきゃいけませんよね、はい、何が良きことなのかって、はい、
うん、そっから考えなきゃいけないですね。
でもよくよく考えると大学っていうのは、うん、そのことを考えるとこでしょ。
なるほど、そうですね、そうですね、
手足となってやるとこじゃなくて、うん、21世紀社会をどういうふうにしたら良くするのかとか、うん、そもそもこの人にとって良いこととこの人にとって良いことが違うときにどういうふうに調停させたらいいのかとか、いろいろそういうことを考えなきゃいけないのが大学なわけですよ。
それが最高学府たる大学の役割
ですよね。
ですね、そうですね、
うん、だからそのニーズに応えるっていうのはちょっと責任放棄をしてるところがあって、いやもちろんニーズには応えていかなきゃいけないんだけれども、これからは我々の方でちゃんとそういうことを考えていってどういうふうにこう21世紀社会を導いていくかをちゃんと考える、うん、でそういうその考えるって言葉をなんていう言葉で言うかっていうと、やっぱり志っていうことだと思うんですよね。
志、
うん、
は
い、だから、うん、ニーズに応える大学から、うん、志を持つ人材を生み出す大学へっていうことを今考えてるんですけどね、うん、あ、私の中からどういうふうにしたいっていうそういう志がある学生が本当にこう社会をより良きものにしていくという、こういうイメージの改革を今やろうとしているところなんですよ。
そうですか、はい、で東京工業大学が来年4月からそういう風になっていくであろう、
はい、
なっていくということですね。
そうなんです。
そうですか、でもまあその今過渡期という感じだと思うんですけど、
はい、
その東工大の学生さんたちっていうのはどういう姿勢なんですかね、そういう中で。
そうですね、うん、うちの大学はこのところずっと自分たちのことをコミュ症って呼んでる。コミュ症って知ってます？
コミュ症って何でしょう？
コミュニケーション障害って言うんですけど、
コミュニケーションがあんまうまく取れない、
うまく取れないっていう、はいはい、でも実は頭のいい子とかコミュ症でもないんだけれども、うん、入ってきてからほとんどコミュニケーションを取らないですよ、
うん、ほうほうほ
う、うん、でやっぱりみんなコンピューターの方がお得意だったりするし、でそもそもそんなことを話したら人間は何のために生きてるのかとか社会をどういうふうに良くするのかなんて話したらなんか変な人だなって思われちゃうんじゃないかっていうようなね、
ほうほうほう、
うん、だから能力はむちゃくちゃ高いんだけれども、うん、なんとなくそれが発揮できないっていうところはあったので、そこをまあガラッと変えるよっていうふうに、まあ、宣言したらばみんなわそれはいいですねって、まあいう感じになってますね。
あ、そうですか。彼らの方からも歓迎ムードというか。
歓迎ムードですね。あと、まあ、あとうちは理系上が非常に優秀ですからね。
うん、
はい、うん、やっと今年 15% になったんですけれども、女の子が。
あ、そうです。
まあ、昔は5とか4とかいった。だからこれからどんどん増えていくと思いますので、このラジオを聞いてる、方で、理工系が大好きな女性の方がいたら、いや、本当に東工大にはこれから理系所がどんどん伸びていきますので。
しかも魅力のある
理系所が。そう、魅力のある後、本当にそういうね、カリキュラムもちゃんと用意していくので。
なるほど。
はい。
そうです
ね。ぜひ来てほしいですね、うちに。
なるほど、なるほど。はい、まあでもね、そういったね、これからを担うのは当然若い世代になると思いますが、
はい、
彼らにはその何を学んでどう生きていってほしいというのは、まあ今の、ね、お話でだいぶ分かりましたけど、
はい、
やっぱりその魅力あるっていうところがキーワードですかね。
そうですね、うん、やっぱり人間として魅力があって、うん、その人の中にはやっぱり志と夢がある人材ですよね、
うんうんうん、
やっぱりこのところ我々はすごくこう器用で仕事ができるんだけれどもあんまり大きな夢を語らない、 っていう学生を出しがちだったんですよね、どこの大学もね、うん、
ニーズには答えられるけど、
はい、ニーズには答えられるし空気は異常に読めるのでもうこっちがニーズと思ってる前から
これでしょう
これでしょうかって出してくれる人材は相当出しましたけれども、でも若者ってやっぱり我々みたいなおっさんがあっと驚くような夢を持ってたりとかね、あっと驚くような志を持ってたりするということが逆に年長世代にとっても励みになるんですよね。自分よりもせこい若者って見たいですか？ダメでしょ、それ。
まあ、部下としてはもう限りなく使いやすいんですけど、まあ、それじゃあねって話ですよね、それは、ね。
はい。
おうおうおうですね。
だから本当に、もう正しい意味で夢をちゃんと抱いて、そして、もう何かこう、良くしたいっていうふうに思っている。人たちに出てきてほしいですね。
なるほどね、うん、そうですか。じゃあ一方そのおっさん世代、はい、おっさん世代に対してはどういうことがありますかね。
おっさん世代はね、だから、うん、まあでもおっさん世代が結局のところ、うん、そのちゃんと人生を楽しむっていうような姿を見せてこなかったから若者たちがだんだんだんだん小さくなってったっていう部分はありますよね、うんうん、だから特におっさん世代でその人生を単線としか見られない、
はい、
で我慢しながらただそこにしがみついてるのだけがいいんだっていう、うん、そのオーラを若者たちに見せるのは罪悪ですので、
なるほど、
はい、
はい、
もっと自分がちゃんと逃げ場を持ってですね、うん、楽しそうに生きる、
うんうんうんうん、
人間生きてるってことは楽しいんだっていう、うん、あとやりがいのあることなんだ生きてること自体がね、
うんうん
う
ん、
っていう姿をやっぱり後続の世代に見せてくっていうことが、うん、まあ後輩たちのためにもなるし、
うん、
まあそう思って生きてる自分も楽しくなってきますからね。
そうですね、もちろん自分のためにもね、はい、もなりますからね、それは、
はい、
じゃあやっぱその伏線の、社会にして、まあ、自分自身を伏線持つということが特に大事、
はい、そうですね、うん、まあそうすると、まあ、その方も魅力的にもなっていくし、やっぱり魅力的な大人っていうのをたくさん見たいですよね。
そうですね、
うんうんうん、大人になって成熟していったらこんな人間魅力的になっていくんだっていう、
うん
う
ん
う
ん、
それってとっても素敵なことでね。
そうですね、はい、やっぱり目指すところに魅力的なものがあるとそれは続くものもね、やっぱりそれは魅力を目指していきたいですもんね、それはね、
はい、
ですね、なるほど、そうですか。まあ今日ね本当いろんなキーワードが出てきましたけど、これからの日本っていうのは、うん、じゃあその改めて上田さんどう見通すということになりますかね、
うん、例えば経済力というような意味ではもう世界のいろんな国が台頭してくるので、ええ、そんなに世界の中でのでかい経済力を有するというのはちょっと非常に難しくなってくるんですね、
うんうんう
ん、しかしその中でやっぱりそのそんな大国ではないんだけれどもその人たちの生きてる人間の質っていうのが大変素晴らしい、
うんうんうんうん、
僕日本ってそれは抑圧社会だとかいろいろ批判してたりするけれども、うん、でもとっても日本人僕好きですよ、うん、すごく謙虚だし、あとやっぱり思いやりといったようなものがあるしね。ただその中で苦しそうに生きちゃってるっていう、
うん、
あと自己犠牲みたいなところがあまりにも言われすぎちゃってるっていうところに僕は大きな疑問を持つので、
うんうん、
これがその部分がもうちょっとみんなが楽しそうに生きてなおかつ思いやりを持っててっていうふうに言ったらばこの国はもう世界一幸せな国になれると思うんですね。はい、で私たちは世界にこう覇権主義で世界を征服するために生きてるというよりも、
うん、
やっぱり一人一人が幸せになるために生きてる、
うん、
わけですから、
うんうんうん、
そういう意味では幸せ度が高い国になっていくということを、
うんうんうん、
もう本当に真正面から考えてもいい時期になってると思いますね。
なるほどなるほど。ちゃんとその土壌はあるし、
はい、
ちょっとしたことを変えていけばその流れになれるということなわけですね、
う
ん、それはね。
そうですね、うん、だから、まあ、GDP が世界で何位とかいうところにずっと誇りを持ってきたわけなんだけれども、うん、まあ まあそれも何十位とか、まあ、転落することはないと思いますので、でもこの日本人のこうあったかさとか、
うんうんうん、
あと思いやりとか、そうした素晴らしいところに誇りを持つ、
うんうん、
その数字というようなところだけに誇りを持つんじゃなくてね、本当、うん、日本人っていいよねっていう、そういうこう誇りを持つ国にしていきたい、
うん、なるほどなるほど、
というふうに思いますね。
中国に抜かれちゃったとか、あインド来ちゃったとか、そういうことじゃなく、
はい、
じゃあですね、ですね、
はい、
ですね。じゃあそこに向けての上田さんご自身のアクションというのは、まあ、今後どう、まあ、その東工大でのね、いろんな改革もありますけど、うん、どういうアクションになってきますかね。
そうですね、まあやっぱりこうやってあのね、苦悩をしているとかね、
うん、
苦しんでる人にやっぱり僕はなんか向かっていきたいってところがあって、っていうのは自分の人生自体がやはり苦しい時に何かが見えてくる、
うん、
っていうことなんですよね、
うんうん、
だから本当にこう違和感があったりとか、
うん、
苦しんでる時にいやいやもっとこういういいものがあるよっていうのが見えてきて、人生がどんどん転換できる、
うんうん
うん、だから人生なんてのはね、何回も生き直すことができるので、
お、
はい、おだけどその苦しみが来るっていうことは、うん、あまた来た、
お
また転換できるぞって、
やった来た
やった来たって、うん、
お
だから僕はそういうメッセージ発していきたいよね。いやまあ苦しい、何か苦しい、もうダメだじゃなくて、苦しい、
また来た、
また来たから、さあここでどういうふうに自分は変わっていくのかなっていうふうに思う、
うんうん
うん、それが実はまあ例えばお釈迦様が言ったようなことなんだけどね、
はいはい、
人生四苦八苦があるんだけど、その苦しみの中からいろいろなものがこう見えてきますよ、だからそういうこう暗い教えじゃなくてね、
うん
うんうん、そういう苦しみの中から次のご縁が出ていく、うん、できていくっていうことですよね、
はい、
だから、はい、そういう感じを僕若い人にも伝えたいし、あと相当年長の人にも伝えたいですね、
うん、
はい、ちょっと違和感が来た、苦しみが来た、
うん、やった
来たぞ
ということです、
はい、
分かりました。ラジオ版学問のすすめ、今日は、文化人類学者で東京工業大学教授の上田紀之さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、文化人類学者で東京工業大学教授の上田紀之さんを迎えしてお送りしました。上田紀之さん、いろいろと本当に数々のキーワードが今日はねお伺いできた感じがしますが、やっぱりねこの、まあ、今日お伺いした中で本当にこう魅力のある人になるんだというための逃げ場、そこはね大きく響きましたね。まあ本当に逃げるっていうことは一見ネガティブな、ね、響きですけど、いやいやいやいや、ね、そこに自分の身を投じて、そしてラインを複数持つための場なんだというところ、自分にとっての逃げ場は何なんだろうということをね、自分にとっての気持ちのいいところをぜひじっくり追求していきたいと思います。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。